一言祈ってから始めましょう。天のお父さん、今日もどうぞ私の心、ここにいる一人一人の心、聖霊によって整えてください。あなたが語ってくださる、また私たちに与えてくださるこの御言葉を、私たちの心の良い位置に受けることができますように、私たちの心をあなたが変えてください。聖霊によって触れてください。私の心を開いてください。あなたの言葉に向けて開いてください。あなたの慈しみ深さや、あなたの恵み深さ、あなたの私に対する愛に対して、また何があなたの基準にとって正しくて、何が正しくないのか、何をあなたは喜ばれ、何を喜ばれないのか、そのような事柄に関して、あなたの与えてくださる真理に関して、対して、私の心を開いてくださいでしょう。お願いします。聞く耳を与えてください。真理を見る目を与えてくださいでしょう。お願いします。今日これ学ぶ、この一つ一つのあなたの真理が、私の日常生活の中に跳ね返っていきますように、適応できるように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが憐れみ、助けを与えてくださいでしょう。私の弱さをあなたの前に認め、低くなって、主よどうぞあなたの力を、あなたの言葉を求めますから、どうぞ言葉を与えてください。分かち合うべき言葉を主よどうぞ今与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。アサという王様は、とても素晴らしい王様でした。14章、15章を見る中で、朝はその神に対して、神が良いと見られることを、神の目にかなうことを行ったんですよ。宗教改革を行いました。異教のその高きところを全部その打ち壊して、祭壇も何もかも全部打ち壊しました。またその彼の治世の10年ぐらいですかね。早い段階で、このクシュ人ゼラフという人が、その、当時ユダにあった、その軍、兵力の、戦力の、およそ倍の戦力を率いて、100万の軍勢と300のその戦車を持ってきました。でその時に、その、神に信頼して、神により頼んで、その信仰によって、その戦いに出ていったんですよ。勝ち目のないその戦いの中で神を呼び求めて、そして神がその朝やまたその民の声を聞いて勝利をもたらしてくださったんですよ。でまたオデデのこのアザリアがその予言した時に、朝はその神のこの言葉に奮い立って、もっと神に従うことを、もっと神により頼むことを追求することを誓ったんですよ、神の前に。彼のその知性は、治めたこの間というの、時代というのはものすごく素晴らしかったですよ。少なくとも、この最後の、36年まではね、知性の36年までは。ではまず一節をお読みしましょう。朝の治世の第36年に、イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王朝のもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。で、この朝の治世の第36年に朝は困難に直面します。第一列王記を見てみると、朝とこの北イスラエルのバシャの間には常に戦いがあったというふうに書いてありますから、その戦いのピークというか、で実際に馬車が、ユダに攻め上ってきたわけですね。36年、朝の治世はさっきも言いましたけど、41年ありますから、その彼のもう晩年の話ですね。最後の終わりの方、14章を見てみると、その朝のその治世の一番最初、その10年間はずっと平和だったって。で、その後、クシュ人ゼラフが攻めてきたんですよね。で、神が、その、彼らの声を聞いて、そして、その彼らが神を求めたので、このクシュ人ゼラフに打ち勝ったんですよ。 そして朝の地で15年には、15章の10節に書いてありますね。その、朝のもとに神を呼び求める人たち、またその神に従いたいという人に、その自発的に応答する人たちが朝のもとに集まってきたんですよ、イスラエルの国から。そして、この朝の地で15年には、民と共に主を求めること、主を求めることをやめる奴は死刑だっていう、そのような、その契約を立てたんですよ。でも本当にその喜んでやったんですよ。喜んで心から自発的に神に従いたいという、その一心で、この契約を立てました。それから15年間、戦いは起こらなかったんですよ。つまりその15年の間、民も、また朝も、神を求め続けたわけですね。なので、神も朝のその知性を祝福したわけです。でもここで、朝の知性の36年に、イスラエルの王バシャが攻めてきます。実に、クシュ人ゼラフが知性10年に攻めてきたとしたら、まあ10年間平和だったから、11年目に攻めてきたんだったら、まあ、大体25年ぶりぐらいの戦いですよ。大きな戦いというもしかしたらちっちゃいいざこざは馬車との間にあったかもしれないけども、実際にその戦うということに関して、そのクシュ人ゼラフの軍勢以来ですよ。だからものすごいですよ。この朝の実戦のうちにたった一回だけだったんですよ。大きな戦いがあったのは。それ以外は全部その神によって祝福されて守られて、そしてその平和の中にあったんですよ。だからソロモンに近いですよ、ある意味。その終わりもソロモンに近いんですけど。そして馬車はそのラマを築き直した。まあ、築いたというふうにあります。まあ、ラマというのは、その、一つの町というよりも、あるところを攻撃してするときに、その建てるような、要害というか、要塞というか、攻撃拠点みたいな、そういうところですね。で、そのラマを築き直して、そしてユダへ繋がる道を封鎖したんですよ。そうすると、その、食べ物とか、人とか、そういうのが、その、滞ってしまうというか、だから、ある意味、大きな括りの中での、兵糧攻めみたいな感じです。それで、誰も、ユダの朝のもとに、出入りができなくなったわけです。で、この、困難に、直面した朝は、もちろんその問題に対して、その困難に対して、リアクションするんですけど、応じるんですけどね。どのように応じたかというと、2節と3節。朝は主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハダデのもとに送り届けていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。朝のこの困難に直面した時のリアクションというのは、どのようにその困難に対して対処したかというと、アラムの王ベンハダデを頼ったんですよ。ダマスコの、まあダマスコに住んでいたベンハダデ。まあダマスコというのは北イスラエルのこの北側に位置します。そして、その、この文脈を見てみると、3節を見てみると、イスラエルとの、まあ、イスラエルの王、バシャとの、その同盟を破棄してくださいって。その代わり、銀と金をあなたに送りますから、私たちとその同盟を結びましょうというふうに言ってるわけです。だから、彼らは、その、バシャと、イスラエルの王様のバシャと、このベンハダデというのは、同盟関係にあったんですよ。でもその銀と金を送るから、だからその南に軍を展開している北イスラエルを、ユダというのは北イスラエルの南の方にありますから、で、軍を集めてるわけです、攻めるために。で、ラマを築いてて、その攻撃拠点を。ここに集結してるわけです。ある意味その北は手薄になるわけですね。なので、そのこの銀と金に免じて、で今あなた方にとってもチャンスですよ、と。でイスラエルの王、バシャは南にその戦力を割いているので、北は手薄になってますって。だから、ベンハダデにしてみれば、その戦力の弱い北を攻めることになって、彼らに対して勝利する確率は高いわけですから。その町々を取ったり、またそこから分取り物を取ったりすることができるわけですからね。 で、北が攻められたとなると、馬車は今度はその軍を南から引き上げて北に移しますからね。そりゃ、そうです。その防衛するために。なので、アサオとしても、この封鎖が解除されるし、そのラマを建てるために、あ、ごめんなさい、その、ラマを建てるために、もしかすると、その守備隊を置くかもしれないけど、それを叩くのはそんなに困難ではないんですよ。だから、この、朝の、リアクションというか、考え出したこの作戦というのは、ものすごい賢いではあります。一手を打つことで、その、一気に、ベンハダデにとっても、また、朝にとっても、とてもいいというか、その素晴らしい作戦だったわけですよ。朝からすると、もう、漁夫の利作戦ですよ。両方に漁夫の利みたいなのがある感じだから、とてもその、有益というか、有効な作戦だったわけです。朝の作戦はだから素晴らしいものでした。ただし、この作戦を実行するにあたって、朝は支払わないといけない代償がありました。それは何かというと、2節に書いてあります。朝は主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハダデのもとに送り届けたというふうに書いてあります。だからその代償は何かというと、主の宮と王宮との宝物蔵にあった銀と金なんですよ。3節前に戻ると、第二歴代史の15章の18節、彼は彼の父が性別したものと彼が性別したもの、すなわち銀、金、器類を神の宮に運び入れたって書いてあります。王宮のものだけならまだしもですよ。彼はその王宮のものから、またその、それだけじゃなくて死の宮からも銀と金を取ってベンハダデに送ったんですよ。なぜこの朝が性別されたものを神の宮に運び入れたということがその特筆すべきこととしてこの15章の18節に書いてあるかというと、性別するというものは、これはもう神に、これは神のものですって。他の何のものでもなく、私のものでもなく、私の息子たちのものでもなく、私の民のものでもなく、これは他でもない、あなたのものですというふうにするのを性別するって言うんですよ。取り分けるんですよ。清いものとして。だから性別したものを神に、その、お渡ししたら、それはもうどんな状況になったとしても、これは神のものですよ。でも朝は、自分で性別したもの。自分のお父さんが性別したもの。自分のお父さんは、その性別したんだけども、それを惜しんでかなんかわからないですけども、神に対して、その捧げてなかったものがあったんですよ。でもそれを、神に従うという、その、自発的な欲求によって、またその応答によって喜んで、主の宮に運び入れたものなはずなのに、それを、ベンハダデの元に送り届けたんです。この作戦の代償は、神のものであったはずの銀や金はもちろんのこと。朝王の、この神に対するコミットメント。私はあなたに従順に従います。私はあなたを求め続けます。神に対するパッション、情熱。神に対する愛。そのようなのを全部代償として払うことになったんですよ。朝がもし、この、治世の15年の時に、あの打ち立てたというか、神の前にその民と一緒に結んだ、神を求めない者は殺されるっていう、それぐらいのその、強い、神に対するコミットメントがあったんであれば、彼はその神のためにって取り分けられた、その性別されたものを、神以外のものに送り届けるようなことは絶対にできなかったはずですよ。私たちの信仰が問われるんですよ。本当に神に対して、性別して捧げるというふうに言ったはずなのに、神が見えないから、神がもし見えてね、私がその神の王座の前にいたとしたらですよ。神のためにこれ性別しますとかって言うと、私の時間とか、 私の思いとか、私の情熱とか、神に対する愛とか、それをもうなんか違反したらもうそこでやばいみたいな、その神がもし見えたのであれば、神の前に常に私がいるのであれば、そんなことできないはずなのに、いとも簡単に忘れるんですよ。困難に直面したときに、一番最初のその初動というか、一番最初に動くその動作が、神を求めるということでなければ、私の神に対するコミットメントや、神のためにその性別して、神に対してこれを私の心を、私の思いを、私のものを、私のお金を、私の時間をあなたのために捧げますと言ってるのが、どんどんどんどん削られていくんですよ。気がついたらもうそのコミットメントはなかったかのようになってしまうんですよ。朝の作戦はうまくいきました。4節から6節。ベンハダでは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼はイオンとダンとアベルマイム及びナフタリに属するすべての倉庫の町々を撃った。馬車はこれを聞くと、ラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。朝王はユダの人々を皆連れて行き、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた上、これを用いてゲバとミツパを建てた。ものすごくうまくいったんですよ。ベンハダでは朝王の願いをまず聞き入れました。そして北イスラエルとの同盟関係を破棄してイスラエルの町々に攻め入って、イオンとダンとアベルマイム、そしてナフタリに属するすべての倉庫の町々を攻撃して取ったんですよ。朝が頼った王様ですよ。どんな王様かというと、金や銀でいとも簡単に同盟国を裏切る王様ですよ。神はさっき詩編で読んだように、私たちに対して約束したその約束を、私がどんなに愚かな判断をしようとも、私がどんなに神の前にその汚れまくったとしてもですよ、神が約束してくださったその約束は一つも叶えないというふうに、その地に落とすことはないんですよ。一つもです。なぜかというと、神が正しい方だからです。どんな大金を積んだとしても、どんなそのコミットメントを神に立てたとしても、神が約束したことに対して、約束したことを神に対してその翻すようにお願いすることは、まあできても、神はその願いを決して聞くことはないですよ。でも、ベンハダでは、銀と金で、北イスラエルを、馬車を裏切ったんですよ。はいはいって。それで、この町々を撃って、そして自分たちのものにしていったわけです。本当私が頼りにしているのは、私がより頼むのはどこにより頼むんですかね。私の信仰をどこに置くんでしょうか。本当にその信じることができるのは、私たちが、もしくは信じるべきものは、もうコロコロコロコロ態度が変わったり、その約束を変えたりするようなものや人ではないはずですよ。皆さんがお家を建てたいんだったら、どこに建てるんですか？この土台がしっかりしたところじゃないですか？イエス・キリストもおっしゃっておられるように。砂浜に建てる人いないですよ。土台が全くないような。私たちの信仰は、その決して変わることのない、私を常に愛してくださって、恵んでくださって、私を慈しんでくださって、その打ち立てた約束を、その契約を決して変えることのない、その方に信頼を、私のその信仰を置くべきですよ。次の瞬間どうなるかわからないような人間や状況にではなくて。馬車はそれでも、このベンハダデが北の町々をその攻撃してきたので、彼はユダを攻めるのをやめたんですよ。この攻撃拠点になるそのラマを築き直すことを中止して、南にあった戦力を整えて北の防衛に急いで向かったんですよ。 ラマを築き直すための、石材と木材をそのままに残して去っていくぐらい急いでったんですよ。やばいって。それで朝はその作戦通り漁夫の利を得るわけです。馬車が残してった建築用のその石材と木材をぶんどって、それを運び出して、ゲバとミツパを建てるために、町ですかね、を建てるために使ったんですよ。だから戦いをもう矛を交えることなく勝利して、ぶんどり物も取った。そしてユダに町も建てられた。朝の作戦は非常にうまくいきました。14章で私たち学んだみたいに、ユダに、クシュ人ゼレフが攻めてきた時と同じような感じです。同じような感じというか、その困難に直面したんですよ。この時は朝はその政治的手腕も何もなかったので、ただ本当に純粋に神を求めたんですよ。そしたらその神が先にクシュ人ゼレフの軍勢を撃ってくださったので、矛を交えることなく勝利したんですよ。そして多くのものをぶんどりました。今回も多くのものをぶんどり、矛を交えることなく勝利しました。でも大きな違いがあるんですよ。神をより頼んだのか、それとも人を、もしくは自分のその経験をより頼んだかによって。クシュ人ゼレフを打ち倒した後には、朝にも、またそのユダの民の中にも、神に栄光を返しして、その神が褒めたたえられたんですよ。神により頼んで神が良くしてくださったので、神を愛することや、神に対するそのコミットメント、その神を、に従いたい。神を愛していきたい。神を第一にしていきたい。神を尋ね求めていきたい。そのような思いで彼らを満たされたんですよ。で、その大勝利の後、神は、オデデの子、アザルヤを、に言葉を託して、朝とその、民のもとに使わしました。今度は別の人ですけど、この預言者と呼ばれるそのハナニさんが使わされました。大勝利の後、同じように。7節から9節。その時、預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえ、アラム王の軍勢はあなたの手から逃れてたのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。クシュ人ゼレフに勝利した時に、後に、オデデの子アザリアが語ったのは、あなたが主と共におられる間、神は主はあなたと共にいてくださいますって。もしあなたが主を捨て去るのであれば、主もあなたのことを捨て去られてしまいます。御言葉に励まされたんですよ。そのことを聞いて。そしてその奮い立って、彼は主を求めることを、主と共にいることを選んで、そこにそのコミットメント、自分がこれやっていくぞという、その思いを契約として表したんですよ。今回は、ある意味責められてるんですよ。あなたはこのことに関して、愚かなことをしたって。なぜかというと、あなたはあなたの神である主、イスラエルの神、その主に、ヤーウェに、より頼みませんでしたって。完璧な作戦勝ちを収めた直後ですよ。神のタイミングはもう完璧ですよ。完璧な作戦勝ちをしたんだけども、あなたは神ではなくてアラムの王に世に頼んだって。朝の作戦は完璧でした。でも、より頼んだところを、より頼むところを誤ったんですよ。よりどころは神であるはずなんですよ。作戦を始める前に、作戦を考える前に、まず神に向かって助けを求めるべきですよ。 私はどうしたらいいでしょうかって。私の目の前にあるこの状況を自分では把握することはできないですって。私の手には余りそうでいっぱいいっぱいですって。どうぞお助けください。もし、作戦を考える前に、私たちが何かいろんなことを考える前に、私のその考えることも導いてくださいというように、神に対して助けを求めなければですよ。この初めの一歩をしっかり踏まないと、神を求めるということを考える前に、何かする前に。そうじゃないと、主に頼ることできないんですよ。当たり前ですけど。主を頼らなくなるんですよ。なんでかというと、何か考えた後に神に助けを求めるんだったら、主をどうぞ私の作戦を祝福して、この作戦を通してあなたが勝利を取られてくださいとなるからです。朝はいろんな祈らなかったんですよ、まず。その拠り所を神に置かなかったんですよ。自分の経験や自分の知識により頼んだんですよ。そしてこれを読んでる限り、彼はその神に頼って、神を求めて神に祈ったということは書いてないので、彼は神ではなくて自分の経験値に、自分の知恵に、より頼んだんですよ。私たちも何かする前に祈る必要がありますよ。何か動き出す前に。僕らもせっかちだから。これもしなきゃ、あれもしなきゃって言って、いろんなその計画を立てて、こうしたらどうしよう、ああなったらどうしよう、じゃあこうなったらこういう風にして、こうなったらああいう風にしてって言って、起きもしないことに対して心配して、起きもしないことに不安になって、そしてなんか凹むんですよ。確率の低いことに、その自分の起こるかどうかわからないことに、その自分の意識も自分の心も自分のその力も使って、どうしよう、ああどうしよう、ああどうしようとかってなるんですよ。で、神からの与えられたその作戦だっていうふうに、その確信がないから、本当にこれでいいんだろうかというその確信がないところで、余計に怖いんですよ。で、神に祈るときに、これはじゃあ神に祈らなきゃってなったときに、祈りが弱いんですよ。神からのものじゃないから。そうじゃないかもしれませんけど、でもこのようにしたいから、いや、でもそうじゃないかもしれないけど、でもそうだったらあなたの御心だったら助けて、いや、御心じゃなかったらじゃあどうしようみたいな。パニックになるんですよ、自分で。そしてそれをその握りしめれば握りしめるほど、これをやりたいという思いが強くなればなるほど、神の前に出て行って、主よ、どうぞあなたがこの計画を全部知ってくださって、そのいらないものだったら、それをあなた、私の手から、私の考えから全部それに取り除いて、代わりにあなたが願っておられることを私に教えてくださいって祈れなくなるんですよ。こだわってくるから、どんどん。そして自分の知識と自分のその経験に打ち立てられたものであればあるほど、これを握りたくなるんですよ。神に耐えるっていうことをやりたくないから、私たちは。この肉は。だって、神により頼むと肉が死ぬから。肉は嫌に決まってますよ。自分のやりたいこと、自分の考えること、まずやりたいんですよ。神は優しくて、神はその憐れみ深いから、間違った後に何とかしてくれるとか勝手に考えるんですよ。で、神は痛い思いをしてほしくないんですよ。でもそういうことをしてしまうから、私たちその悪いものを、悪い種をまいたら、その悪い実を刈り取ることになって、もう不必要な痛い思いをしたり、悪い実を刈り取ることになってしまうんですよ。朝は神をより頼むんではなくて、また最初にまず神を求めて、神に助けを求めるんではなくて、もうまず、ああ、これだったらこういう風にしたらいいじゃないかって考えて、それを実行したんですよ。神を求めたんじゃないんですよ。なのでどうなったかというと、ハナにはこう言ってますね。アラム王の軍勢はあなたの手から逃れたって。だから朝がアラムの王、そのベンハダデに頼らなければ、このアラムの軍勢でさえも、ユダのものとなってたかもしれないですよ。神はより大きな視点で、永遠の視点で私たちの祝福を願って、すべてを計画しておられるんですよ。 神は朝にアラムを渡したかっただろうし、もちろんそのイスラエルが攻めてくるときにユダを守るということも神はそのご存知で、その計画のうちだったんですよ。けど、朝が神により頼まなかったので、神が願ってたことは実現しなかったんですよ。朝が神を求めていたら、神が願ってたことを、がその朝に実現したはずだけど、朝がそれを望まなかったんですよ。嫌だって。だから、このアラムの軍勢は朝の手から逃れたんですよ。神が私を祝福するために、私が、その本当にそのこの地上にあって、この不完全な肉体を着ている中でも、本当にその平安で、そして静かに、イエス・キリストに従うそのクリスチャンとして、キリストのようなものとされて、新しくされて、その、この永遠に向かって生きるために、神が用意してくださった、その祝福の契約を、祝福の計画を、私はどれだけ無駄にしたでしょうかね。怖いな。神により頼むんじゃなくて自分により頼んで、自分がやりたいことをその優先させて。で、結果として神がその願っていた、神が与えようとしてたその祝福を私、その受け損ねるというか、受けることをその拒否してるんですよ。花には、まあもちろんその花にを通して神は、その朝に思い起こさせたいんですよ。クシュ人とルブ人は大軍勢だ、ではなかったでしょうかって。おそらくそのクシュ人とルブ人のその連合軍でしょうけどね。そのユダの戦力のほぼ2倍でしたよ。彼の戦車や騎兵は非常に多かったのに、ユダには彼らに対抗できるだけの戦力がなかったのに、あなたが主により頼んだ時に、神は、あなたの手にクシュ人とルブ人の大軍勢を渡されたじゃないですかって。朝は特別なことをしたのでも、素晴らしい作戦を思いついたのでもないんですよ。朝はただ、本当にその自分の力のなさを認めて、神をより頼み、出陣し、戦いの備えをして、そしてこっから行くぞという時にもう一度神を求めたんですよ。神はそのような者たちに、神の御力を表したいって、それを願っておられるって。神は私のしもべではないんですよ。私が考えついた私の素晴らしい計画を神の力によってやり遂げることによって成し遂げることによって神は栄光を受けないんですよ。それは考えた人が素晴らしいわけだから私に栄光が返ってきますよ。力強い神をその私のもとに従えて、神がこれをやってくださった、私の計画を神が成し遂げてくださった。私は素晴らしいとか言うんですよ。神はその心がご自分と全く一つになっている人々にその道からを表すって。神が道からを表すのは貧困法制で、もう清い聖人ではないんですよ。私たちが考える、この神に使われる人像っていうのは、パウロとか、ペテロとか、ダビデとか、このもう絶好調の、この一番ピークにある彼らの、その、イメージをするんですよ。アブラハムとか、イサクを捧げるアブラハム、すっげえみたいな。私がそのようにアブラハムのように自分のその子供でさえも惜しまずに神に与えるぐらいの神に対するコミットメントがないと。またダビデのようにその神に罪が示されたらそれは本当に低くなって神の前に思いっきり悔い改めるようなものでないと。またペテロのようにその神も強い自分がいるんだけども、その弱さを同時に覚えてそのキリストを捨てない、キリストにもう必死こいて従っていくような泥臭さがないと。またパウロのようにその知識に溢れていて、その神の言葉とその力をその思いっきりその人の前に出せるようなものでないと神は道からを表さないっていうふうに考えてしまいがちなんですよ。神がその道からを表すのは、その心がご自分と全く一つになっている人々に表すと言ってるんですよ。じゃあどのような人たちかというと、そのいい例がこの朝なんですよ。 クシュ人ゼラフが攻めてきた時の朝は、自分に力がないことを認めたんですよ。あなたにとって力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、変わりはありませんって。神の力を認めて、神により頼み、神を求める人ですよ。神の力強さ、神の憐れみ深さ、恵み深さを信頼して、神により頼む人のことを、その心がご自分と全く一つになっている人々と言うんですよ。神により頼む人たちのことを、その神が、神の心と、ご自分の心と私の心が一つになっているというふうに神は見てくださるんですよ。私が弱さを覚えて、神により頼むときに。私が何かできるからじゃないですよ。私が素晴らしい計画を考えつくことができるからとか、私が何かそのものすごい賜物があって、それを使うことができるからとか、私に聖書の知識があるからとか、私は雄弁にその福音を述べ伝えることができるかとか、そんなんじゃないんですよ。主により頼む人に、自分の弱さを認めて、私にはこの問題に直面する力がありませんって。私にはこの問題にその直面するそれに対してそのいろんな策を思いつくんですが、何が正しいことなのか、あなたにとって何がこれが受け入れられることなのか、私にはわかりませんって。なので、あなたが私にあなたのご計画を示してくださいって。朝は力がありましたよ。正しいというか、その素晴らしい、その政治的な手腕を使って、経験を使って、良い作戦を立てることはできました。けど彼は神により頼まなかったんですよ。その力があることをいいことに。ダビデも力がありましたよ。でもダビデは神により頼み続けたんです。パウロなんてめちゃめちゃ力がありましたよ。でも彼も、神により頼み続けたんですよ。自分に力があろうとなかろうと。なんか神のご計画が自分の計画と合ってるかどうかっていうその視点に立つとわからないですもん。神に導いてもらわないと神が願っておられることがわからないんですよ。神により頼むと神がそのご計画を教えてくださるので、神の心と私の心は一つになりうるんですよ。私が低くなって神に助けを求めるからですよ。神がその恵みによってそれに応えてくださって、そのご自分のご計画を明らかにしてくださるからですよ。だから、神により頼む人々のことを、心が神と全く一つになっている人々と言い、その人々に神は道からを示してくださるんですよ。神とその心がその一つ、全く一つになっているなんて、そんな不可能を私に求められてもって、そんな不可能なことを言ってるんじゃないですよね。自分の弱さを認めて、自分の力では神のご計画と一緒になることはできないって。私がどのように救われて、どのようにその永遠の命を得ていけばいいかわからないって、神の助け抜きに。どのようにしたらこの人に正しい態度を持って、その愛を持って真理を語ればいいのかわからないって。どのようにその祈ればいいのか、どのようにその許せばいいのかわかりませんって。ただそれを認めて弱さを、そしてどうぞ私をお助けくださいって。あなたのその愛に、あなたの慈しみ深さに、あなたの恵み深さに、憐れみ深さにより頼みますからって。あなたの皆を呼び求めますから、主よ、どうぞお助けくださいって。それで神により頼むんであれば、私の心は神と一つになるんですよ、全く。そして神が道からを表してくださるんですよ。でもそうしなかったんですよ、朝は。だから、ハナニを通して神は言ってるんですよ。あなたは愚かなことをしたって。朝の計画は完璧でした。でも、計画が愚かだったのではなくて、朝が神により頼まなかったということが愚かだったんですよ。36年のその知性を経て、得た政治的手腕に頼るのが愚かだと言ってるんですよ。神を頼るのではなくて。朝のすべてを否定して、神は愚かとしているわけじゃないんですよ。だって朝に与えられたその政治的な手腕とか、その知性だとか知恵とかっていうのは神が与えたものだから。 それを全部否定してるんではなくて、だから考えるなって言ってるんじゃないんですよ。ブルースリーみたいに。考えるんじゃない、感じるんだとか、神が何を願ってるんだのこと、そんなのをやるって言ってるんじゃないんですよ。私たちに与えられた賜物も経験も知識も全て総動員していいんですよ。でも頼るところは神だって言ってるんですよ。そうじゃないと愚かだって。神がなぜこの預言者ハナニーを使わせたかですよ。お前は愚かだって神が言いたかっただけですか？違うんですよ。神が人に対してあなたは愚かなことをしたって、あなたはその罪を犯したって、私に対してもそうですけど、あなたは愚かだなって、あなたは罪を犯したなって、神の前に神がそれを明らかにするときは何かというと、私をグリグリグリグリいじめるためじゃないんですよ。私に悔い改めを与えて、神とのその正しい関係にもう一度引き入れるためですよ。一回目にオデデの子アザリアが使わされたのは、彼が神の言葉に、神により頼むということ、朝がより頼むということ、神により頼むということを続けて、それを追求して神のそのご計画の中にあって、神と心が一つになって、神の力が朝を通してその流れていくことは、その明らかになっていくことを神が願ってたから、アザリアが使わされたんですよ。神のそのベースは変わらないんですよ。朝を通して祝福したいって。だから今度はそのハナニーを使わして、大勝利の後に、だから勝利しても、神の計画によって勝利しても、神の前に愚かであっても、神は同じなんですよ。朝を祝福したいんですよ。そして朝を祝福してユダを祝福したいんですよ。神を良くしてあげたいんですよ。私たちに対して、私たちに良くしたいんですよ。それは変わらないんですよ。でも愚かなことをしたので、あなたはこれから数々の戦いに巻き込まれるって。巻き込まれるってことは、自分たちだけじゃなくて他の国の戦いにも巻き込まれるということです。彼の治世のほとんどは平穏で平和でしたよ。にもかかわらず、これから先神により頼まなかったがゆえに、不必要なその刈り取りなんですよ。これは本来神はこんなことを願ってないんですよ。神により頼み続けたら、その数々の戦いに巻き込まれることなんかなかったんです。神は真理を語りました。朝に対して。そして悔い改めることを、その、もちろん、求めてというか、その願って、ハナニーを使わしたわけです。で、そのハナニーに対して、また神の言葉に対して、朝はこのように、リアクションしました。十節。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで、彼に対し、激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時、民のうちのあるものを踏みにじった。もう悲しいですよ。神により頼み、彼を通して本当にその神の道からがたくさん現れて、彼のその知性を通してものすごい平和で平穏で、素晴らしいその王様として彼が立ってたのに、自分のその罪を、自分のその悪いものをそのが示された時に、ダビデのようであったら、ああ、その通りです。私はあなたに対して罪を犯しましたとなったんですが、朝は、この悔い改めと真逆のリアクションをしたんですよ。激しい怒りを抱いたんですよ。プライドが傷ついた。そりゃそうですよ。自分のその、自分に罪が示されるのは、それが嬉しい人なんかいないんですよ。神がその語ってくださるときに御言葉を読んだり、また他の人たちを通したり、そのして、その自分の罪が明らかになるときに、そこで、ああ、自分の罪が明らかになった、最高みたいな、そうやって思う人いるわけないじゃないですか。傷つきますよ、そりゃ。痛い思いします、うわーって、うわ、本当にダメだって。自分のそのどうしようもなさが明らかになったときに、やったーとか万歳って言う人いないですよ。でもその後、その、うわーってなるのをどこに持っていくかですよ。神の前に本当に素直に認めて、ごめんなさいっていう悔い改めに持っていくのか、それともなんだよって言って怒るのか、神に対して。またその自分を諭してくれた人に対して怒るのか、うるせえとかつって。だからみんな嫌なわけじゃないですか、本当のこと言うの。だって本当のことを言うと、なんか傷つくとか、なんかぎくしゃくするとかって言って、 それでその本当のことを語らないで、その上辺のことで、なんかこうちょっと距離感とかで、その調整するんですよ。人間関係。でもそれは愛じゃないですよ。だって本当に本心を偽らないで、その人のことを愛せるかって、その愛せるようになりたいじゃないですか、本当は。でも本心偽っちゃうんですよ。自分のその罪を認めないから、悔やためないから。神はそんなその人間関係を私たちのこの教会の中に与えたくないんですよ。神に会って本当にそのお互い真理を語って神のその言葉と照らし合わせて、ああ、本当に私はどうしようもない罪人だなって。だから本当に神に頼って、その神により頼む必要があるなって。そうだそうだって。でもだから神がおられるから大丈夫だよって。そうやってその本当にその本心に偽ることなく、私たちが互いに愛し合えるような関係を神は願っておられるんですよ。でもなんか、その、なんだよとかっていうので、その反発したり、その自分のその罪を、この自分ができてないことを、この明らかになるのは嫌だからちょっとあっち行って、みたいな。私はこのここまでは関わるけど、ここから先はもう関わりませんって、ちょっとバレるかもしれないからって。大丈夫ですよ。もうバレてますよ。自分のそのできなさ加減や、自分のその、悪いところっていうのがバレてないの、一番最後にバレるのは自分なんですよ。神の前には明らかだし、そもそも。その神がですよ。憐れみを持って、その悔やるために導かれるわけですから。朝のように怒るのは、怒るのは、自分にとって有益ではないですよ。決して。自分がうまくいってると思ってることに突っ込みを入れられると嫌なんですよ。肉だから。でも自分のうまくいってるっていうのと、神がうまくいってるって思ってるその基準っていうのが本当に一つかどうかっていうのは分からないんですよ。神により頼まないと。結果的なうまくいっているというのは間違いです。今、その結果論としてうまくいったからといって、また目の前の状況にそのうまく対処できたからといって、必ずしもその計画がそのうまくいったということが神が考えていたものと一つになっているかという根拠がないんですよ。そこに分かんないんですよ。うまくいっただけで、で自分が考えているうまくいっただけで、朝のようにイエスキリストに従うものとしてうまくいっているというふうに言えるその根拠というのは、私のその言動に神により頼むという、その、ベースがあるかですよ。あるかないかですよ。私の一番最初のリアクションで、神に祈りとして持ってったかどうかですよ。それは違うって言われたときに、その、あ、そうなんですねって神により頼んだかどうかですよ。自分が悔い改めたかどうかですよ。自分の計画の至るところに自分の弱さと、自分の至らなさっていうのがあるということを認めて、力強い神により頼んでるかどうかですよ。この計画の核になる部分、コアになる部分、基礎になる部分、そこに神がおられるから大丈夫だという信仰があるかですよ。あるかどうかですよ。もし神と計画が一緒になってうまくいったのであれば、神はそれを励ましますよ。そこに留まるようにって。もしそれがうまくいったというのが神と一緒じゃなければ、神は悔い改めを与えますよ。その導きますよ。その時にはうまくいったんだけどと思ったんだけど、神と一つになってなかったって、この天において愚かなことをした、つまり神により頼まなかったということに対して私は愚かなことをしたって、それを認めて神の前に悔い改める必要がありますよ。でも朝は、激しく怒って、この預言者ハナニを牢獄に繋いだんですよ。足かせをかけたんです。より頼むべき神を拒否したんですよ。そして民のうちのあるものを踏みにじったと書いてあります。これが何なのか、誰なのかという、その特定することはできません。けど、あるものって英語だと some people ってなってるので、複数です。だから一人ではないんです、ある人、あるものというのは。 だから複数の人々をその踏みにじったんですよ。もしかしたらそのハナニを投獄したことをいさめる人々だったかもしれないし、ハナニと同じようにアサオの過ちを識別した人々だったかもしれません。この踏みにじったんですよ。同じ英語だと oppressed だから虐げるって言葉ですね。迫害するとか辛く当たるとかそういう意味です。アサは悔い改めませんでした。11節から最後14節まで、見よ、アサの業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。それからアサはその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は死を求めることをしないで逆に医者を求めた。アサは彼の先祖たちと共に眠った。すなわちその治世の第41年に死んだ。そこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた伏戸に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。朝の最後ですね。ユダとイスラエルの王の書っていうのは、まあ列王記のことでしょう。で、朝については第一列王記の15章に書いてあります。そして晩年、朝にはその両足とも病気になったって。だから重かったと書いてあります。何の病気かっていうのはいろんなその考えがあります。痛風だったっていうふうに言う人もいれば、いや痛風じゃなくてそのエソだっただろうって、その言われている人たちもいます。もしかしたらその糖尿病から来るものかもしれません。まあわかんないです、それは。でもいずれにしてもその重い病気の中で、その彼は神を求めることをしなかったんですよ。その中で。逆に医者を求めたって。だから確認のために言いますけど、もちろん当たり前ですけど、医者を求める、病院に行く、それは悪いことじゃないです。さっき神が与えた、その知性や、その知識や、また経験や、その能力自体というのが悪いものじゃないんですよ。でもそれを、その頼りどころとすることが愚かなことであり、悪いことなんですよ。で、医者を求めるということは、その神を求めないで。それじゃあ、その自分のその寄り所というのを医者に求めたわけです。神はその医者であったり、医療を通して癒しや回復を与えてくださいますよ。だから、その医者にかかりながら、また病院に行きながら、根底にその神に頼るということが必要なんですよ。そうじゃなくて医者や医療や、神以外のものにより頼むということは神は喜ばれませんから。でも朝にとって、この両足が病に侵されたということ自体も、おそらく神からのプレゼントですよ。自分の無力さを思い起こす機会であり、また、クシュ人ゼラフが攻めてきたとき、その時に自分が弱かったなって、そのこと、それでも神が強い、その力を与えてくださったって、そのことを思い起こす機会。力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、神にとって代わりがないという神を思い出す機会。神により頼み、主の名を呼び求めると、神を救ってくださるということを経験する。それをまた思い起こす機会。イスラエルの神、主と心を全く一つにする機会。神の道からが私を通して表されるという機会。悔い改めて神との関係をやり直す機会。神は私たちにその病もプレゼントとして与えることがあります。病自体は喜ばれるものじゃないですけど、決して。けどその苦難を通して、病を通して神との関係をもう一度その見直して、もし本当にその神と心を一つにして、神の力が私のその人生を通して豊かに流れていくことを神は願っておられるわけですよ。アサ王は素晴らしい王様でした。確かに神を求めて大勝利をもたらし、宗教改革も行いました。そしてこの最後のこの葬儀を見てもそうですけど、民に非常に慕われた偉大な王様だったでしょう。でも彼はフィニッシュウェルすることができなかったんですよ。最後、その良い形で終わることができなかったんです。信仰の歩みというのはマラソンです。100メートル走みたいな一瞬で終わるものじゃないんですよ。私たちのこの地上での生活を一生かけて走っていくものなんですよ。信仰のマラソンです。 神に私がより頼むかということが協議の内容です。私が神を信じ、神により頼み、神に期待し続けるというのが、この信仰のマラソンなんですよ。はっきりと理解してほしいのは、私たちが走っているこのレースというのは、神を信じるという、神に期待する、神により頼むというものであって、私が何をするか、私が何をしないか、私がどのように清く正しく美しく生きるかというレースではないんですよ。このレースは、この私たちに与えられているこの地上での生活、この信仰によって歩み続けるという、義人として歩み続けるというこのレースの内容は、競技内容は、私がうまくいっている時もうまくいってない時も、私が裕福な時もその貧しい時も、私が病気じゃない健康な時も病気である時も、どんな時でも神に信頼し、神を信じ、神をより頼むという競技なんですよ。競技といえば。そしてこれはマラソンなんですよ。一瞬、今日の朝10時半から12時半までこれをやったら終わりじゃないんですよ。ずっと続くんですよ。一回勝利したからといってそれで終わりじゃないんですよ。これがずっと続くんですよ。私たちがへばるときに必ず神が恵みのその給水所で待っておられるんですよ。それを受け取るか受け取らないかは私たちの選択です。私たちのレースは神を信頼するかどうかのレースですよ。神を信じるには神について知る必要があります。神がどのような方か私たちもっと知る必要があるんですよ。御言葉を学ぶことも、お互いのこのフェロシップの中で神がどのような方かって、どのようなことをしてくださって、そのどのようなことをしてくださったかということを分かち合うことによって、ああ、神はこのような方なんだということを知ることもできるんですよ。神に祈り求めるんですよ。そしたら神が聞いてくださって、神がその私たちをその導いてくださるんですよ。その神との歩みの中で、ああ、神はこういう方なのかって、神のことを知るんですよ。神のことを知るにはたくさんの方法があります。でもまず聞かないと。学ばないと。わからないです、神のこと。私、この長距離ですけど、このマラソンは。神が私たちを助けてくださるんですよ。神がおられるから大丈夫ですよ。このマラソンのスタートに立ったのは、立たせてくださったのは神だから。最後まで責任を持って、この方に信頼するのであれば、私のこの一生を神に従って、このフィニッシュウェルさせてくださるんですよ。最後のテープを切らしてくださるんですよ。それは神の力ですよ。私が神に頼り続けるのであれば、まだこれ長く、これ続けんのかって、私には大丈夫なのかって、そう思った方々がいらっしゃったら、もう一度言いますよ。大丈夫じゃないですよ。私には大丈夫じゃないですよ。何度も言いますけど、大丈夫じゃないですよ。だから神の助けが、神が必要なんですよ、私たち。でも神に頼るのであれば、私たちは大丈夫ですよ。神がおられるから。どうしていいかわからない。神を頼るんですよ、だから。神を知って、この神に信頼を置き続けるレースですよ。どうしようとか、ああしようとか、これを着ようとか、何を食べようとか。そこにいっぱい思いを使うレースじゃないんですよ、これは。どのようなその愛を持ってその接しようとか、どのようなその身を結ぼうとか、そういうレースじゃないんですよ。神に信頼して、神により頼み続けるんだったら、勝手に身を結ばれるんですよ。私はブドウの木であなた方はその枝ですって。あなた方は私にその留まっているのであればあなた方は豊かに実を結びますって。どのそのマンゴーの木を見てもバナナの木を見ても超頑張ってなんかフルフルしながら実を結ぶ木はないですよ。繋がってたら自然に結ぶんですよ、実は。同じなんですよ。私が本当に神に期待して、神に信頼して、神のもとに留まり続けて、イエス・キリストにアバイド、そのキリストに留まり続けるのであれば、こう、気がついたら実を結んでるんですよ。そんな、大変だ、大変だ、大変だっていうようなもんじゃないんですよ。でも神にその信頼しないようにする私の肉と、またこれを励ましてくるその悪魔はいますから、そこでは戦う必要があります。でもこれも神を、信頼して、屈主人のゼラフが攻めてくるように。私たちにはその手に負えないですよ、この敵は。私の肉は、私の肉によって、その、制することできないですよ。でも神が、 精霊によって私の肉を殺してくれるんですよ。神を信頼するレースですよ。私たちが互いに励まし合って、本当にその神がおられるから大丈夫だと、そうやってそのお互いを神に信頼させる、信頼することを励まし合って歩んでいくことができますように、私たちのこの関係の中で。そしてみんな、ここにいるすべての人がフィニッシュウェルすることができますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたがいつでもどのような状況の中でも変わることのない方であることをありがとうございます。あなたの恵みも、あなたの憐れみも、あなたの慈しみも決して尽きることもないし、変わることがないこと、私に対する愛がもう冷えてしまうこともないこと、本当にありがとうございます。そのあなたに私がより頼み続けられますように、どうぞお助けください。あなたのために何をしようか、どのようにしようか、そうやっていろんなことを考えて考えて、そしてその自分の力で頑張ってしまう点がいっぱいあります。でもそうじゃなくて、本当にどれだけ私のその信頼をあなたに置くか、どれだけそのあなたのその素晴らしさや、あなたの恵み深さ、またあなたの約束に自分のその信仰を、自分の心を置いて、自分の魂をそこに置いて、あなたに信頼させるかという、このレースを、本当にその見失うことなく、何のために走ってるかということを、その忘れてしまうこともなくしよう。どうぞあなたに信頼し続けられますように、どうぞ私をお助けください。苦しい時に、どうぞあなたを求めて、あなたが与えてくださるその恵みの給水を受けることができますように、あなたの力を、そのあなたからの励ましを受けることができますように、どうぞお助けください。またお互いがお互い、その苦しい中で、本当にそのあなたがおられるから大丈夫だって、こんな時だからこそあなたに、その、より頼もうって、お互い励まし合うことができますように。どんなに成功したとしても、どんなにその、調子が良かったとしても、あなたにより頼むことをやめることがないように、主をどうぞお助けください。主をどうぞ、あなたのことを覚えて、あなたの素晴らしさと、そのあなたの、その決して変わることのない約束を覚えていられますように。そしてそこに私の思いを、私の心を、私のその信頼を置き続けられますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。